人権尊重作文、輝く生き方を目指して、松ヶ谷中学校3年、児玉花さん、学年は平成28年度現在、うざい、キモい、死ね、改めて文字として書かれた言葉を見てみると、どんな印象を受けるでしょうか。悲しいことですが、私は教室の中でこれらの言葉を耳にすることがあります。中学生になってから、私は小学生の時よりも人とリラックスしてコミュニケーションが取れるようになったと思います。友達と楽しく話しているうちに、不意に軽はずみな発言をしてしまって、言い過ぎてしまったと後悔してしまうこともあります。しかし、冒頭の言葉はどうでしょうか。どれも存在を否定する言葉で、悪意がないと使われない言葉だと思います。その中でも、死ねは私が一番嫌いな言葉です。命を終わらせるということは、もう何もできなくなるということです。そんな言葉は冗談でも使ってほしくありません。日本死ねが流行語大賞でトップ10入りを果たしたそうです。驚きました。世の中の意識としても、死ねは普通に使われる言葉になってきているのでしょうか。子供を保育施設に預けられず困っている、国にどうにかしてほしいという気持ちは想像できますが、表現はもっと変えられたのではないかと思います。大人が死ねを認めていては、中学生が使ってしまうのも無理はないのかもしれません。けれども、言葉はみんなが思っているよりもずっと重いものだと思います。それは、自分がもし友達から言われたら、と想像してみればわかると思います。大切なのは自分のこととして考えることではないでしょうか。私が人権問題についてこのように真剣に考えるようになった一つのきっかけは童話問題学習です。3年生になって、これまで自分から遠いところにあると感じていたブラック差別が身近なところにあり、自分のこととして考えられるようになりました。童話問題学習の時間に、芽吹きという VTR を見ました。これまで差別を受けた人が立ち向かう話を学ぶことが多かったのですが、この VTR では、差別をした家族が不幸になっていく様子が書かれていました。結婚差別に対して憤りを感じるとともに、胸が苦しくなる話でした。次に、輝く生き方を求めてという資料をもとに学習しました。これも結婚差別に関する話でした。結婚に反対する親を話し合いを重ねながら、粘り強く説得し、意識を変えていくという内容で、私は勇気をもらいました。差別は間違っているという正しいことをしっかり言える人の生き方は、すごく輝いていると感じました。結婚差別に関する2つの話を学習する中で、私は自分の親は結婚差別についてどう考えているのだろうと思うようになりました。こう考えることで差別が身近なところにあり、自分の問題になってきたのだと思います。結婚差別についてどう思う？こう切り出すときに少し緊張しました。私の親は差別などする人ではないと信じていましたが、改まって聞くとなると、どんな答えが返ってくるのだろうとドキドキしました。実際はそれほどの時間ではなかったと思いますが、沈黙が長く感じられました。差別は絶対違憲。あなたがしっかり考えて選んだ人だったら賛成するよ。短い言葉でしたが、母は真剣な声と表情で答えてくれました。話す前は少しドキドキしましたが、勇気を出して話してみてよかったと思います。親のことをますます信頼し、尊敬できるようになりました。他のクラスメートも結婚差別について家で話していました。ほとんどの人は私と同じように、差別しないと答えてもらったそうですが、一部心配な答えもあったようです。 それはその時になってみないとわからないというものでした。確かにまだ結婚が現実的な年齢ではないので、答えにくいことなのかもしれません。しかし、その時になって、もし差別の心が現れてきたらどうでしょうか。自分の好きな家族だからこそ、その家族を私は差別者にしたくありません。だから私は差別意識がなくなるように全力で働きかけます。ただし、働きかけるのはその時ではなく今です。なぜならそうすることで家族が幸せになれると思うからです。何気ない日常に潜む差別を見抜く目や、差別をなくしていこうとする力を今から育てておくことで、将来差別に直面した時、差別をなくす側として毅然と行動できると思うからです。私も輝く生き方を目指して、身近なところから行動していき、みんなが安心して生活できる世の中にしていきたいです。